モーツァルトの家族の肖像画として信用のおけるものといえば、わずか一枚しかありません。ここにかけられているのがその絵で、画家ヨハン・ネポムク・デ・ラ・クローチェが1781年に制作したものです。モーツァルトは当時25歳でした。その隣、ピアノに向かって座っているのが姉のナンネールで、同じような高い才能を持った音楽家でした。父親のレオポルドはバイオリン奏者、また音楽教師でもありました。レオポルドは二人の神童の教育に熱心に取り組み、それによってまた少なからぬお金も稼ぎ出しました。しかし、娘のナンネールについては、年を追うごとにおざなりになり、モーツァルトの影に押し合ってしまいます。絵の中で後ろの壁にかかっているのは、母親アンナ・マリアの肖像です。息子の演奏旅行に付き添っていたパリで、1778年に亡くなりました。モーツァルトについては、様々な伝説が広められています。モーツァルトは貧乏だったと言われています。しかし、これは全くの誤りで、実際には非常に多額のお金を稼いでいました。ただ、モーツァルトはその稼いだお金をすぐに気前よく使ってしまっていたのです。皇帝ヨーゼフ2世の宮廷音楽家として一定の報酬を手にする傍ら、自立した実業家としても活動し、自分の演奏会を主催して高い収入を得ていました。個人教授、注文作品の作曲によっても同様です。しかし、モーツァルトの生活スタイルがその財産を瞬く間に食いつぶしました。友人に対する気前の良さもそれに一役買っています。二度と戻ってくることのないお金を友人たちに貸し与えていたのです。モーツァルト一家を描いた大きな絵の右側に、モーツァルトの遺産の目録がご覧になれますが、多くのものは残されていず、妻のコンスタンツェは相続税を払う必要もありませんでした。モーツァルトは膨大な時間を旅のために費やしていました。それがどれほど気苦労の多いものであったか、一枚の手紙からも推測されます。この手紙は1782年11月13日、モーツァルトがウィーンからザルツブルグで彼を待つ父親に宛てて出したものです。
先週の土曜日には手紙を書きませんでしたが、それは月曜には多分出発できると思っていたからです。しかし日曜になって急に天気が崩れてきて、街中でも車に乗って進むことはほとんどできませんでした。それでも月曜の午後には出発するつもりでしたが、郵便局で聞いたところでは、馬車が前進できずに引き返してきたというのです。8頭立ての郵便馬車が隣の駅まで行くこともできずに戻ってきたのです。明日には出発したいと思いますが、妻が今日ひどい頭痛を訴え、それでもどうしても出発すると言っていますが、この天気に妻を連れて出発する気にはとてもなれません。モーツァルトはフリーメイソンの会員でした。ウィーンではその支部団体、新警官希望団に属していました。これは新たに褒め称えられるべき希望というような意味です。フリーメイソンというのは男たちの団結組織で、中世の大聖堂の建築現場にその起源をたどることができます。メイソンというのは石積みの職人のことですが、この大聖堂を建てる石工たちは都市から都市へ、建築現場から次の現場へと自由に移動することを許されていました。彼らは同業者の間で固い団結意識を持ち、建築技術の秘密を厳しく守り、仲間の間でのみその秘密を伝えていきました。18世紀になると、この古い伝統に哲学的な解釈が加えられていきますが、これは啓蒙思想の時代には典型的なことでした。 この時代を境に、フリーメイソンにはあらゆる身分、職業の男たちが加盟していきます。そして課題となるのは、石の加工技術ではなく、人間の精神的、道徳的な発展です。このフリーメイソンの価値観をモーツァルトは魔笛によって後世に残しました。
魔笛のためのこの舞台美術は伝説的とも言えるもので、1816年のベルリン初演の時のものです。19世紀を代表するドイツの建築家、カール・フリードリヒ・シンケルが作ったものですが、好評を得て、シンケルはその後も長年、いわば趣味として舞台の仕事に関わりました。魔笛は幅広い人気がある一方で、不可解なオペラでもあります。モーツァルトと台本作者で、初演の際に自らパパゲーノを歌ったエマヌエル・シッカネーダが、フリーメイソンの高尚な観念と、ウィーン古来の滑稽な民衆劇を結びつけて作りました。この相対する二つの世界をどのように結びつけるか、それが今日に至るまで演出家にとっての課題となっています。数歩先でご覧にいただけるのがウィーン国立歌劇場の現代的な魔笛の舞台です。